611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
兄弟姉妹の皆さん、平安ありますように。オンラインの兄弟姉妹の皆さん、平安ありますように。今日は HK 先生によるシェアリングですね。今日は、コリントへの手紙第1、4章ですけれども、内容を読むと私たちに非常に似てますねと思います。私たちはなかなかその言通ですねから避けたい、あるいは客観の、客観を持ってみて、自分の関係ないように読んでます。実は私たちと関係します。内容はかなり、難しいですね。主は私に特別な、個性を与えました。私は、御言葉を深く、掘ること好きですね。私は2日間、3日間もかかって、さらに AI と会話しながら、この詩を考えました。私自分の理解できないことを何度も何度も確かめながら、研究しました。私はできるだけ、深く研究して、優しく説明できるように頑張ります。私たちの消化力によるんです、ですね。本当に消化できたかどうか、消化できなかったら固く言います。固く説明するけれども、人々には深いなと思わせるだけです。神の御言葉は私たちに解き明かすように、私たちの心を開くように、主の御言葉を主体求めるように願いましょう。昨日の話ですけども、コリント教会は、幼子のようでした、と。もう10歳、10代になっているのに、まだ乳を飲んでいる。それは、ノーマルではありません。つまり自分で食べ物を、取って、食べること、あるいは自分で消化する、食べ物を消化する能力はありません。すべて、第三者からの供給によって、栄養を取りますね。つまり私たち聖書をいくら読んでもわからないんですよ。それも私の状況です。私も祈らなければならない。聖書を読んで理解できません。それは私たちみんな同じです。すべての文字はわかるんですけれども、でも自分と何関係あるのかわかりません。なので私たちは祈らなければなりません。地の間に輪廻が見えるように、日が見えるように願いましょう。地が均等的に紙の上に、あるんですけれども、ある地が突然飛び出して私たちに語ってくださるように願いましょう。主の御言葉が本当に私たちの心を動くように、自分も深い感想を与えられますように願いましょう。それは、私たち、読者に問題あるんですね。できるかどうか。私たちは、肯定されたいですね。みんな。誰が肯定されたくない人がいませんか？いますか？パウロの言葉はかなり鋭いです。かなり批判的な言葉を使っています。批判的なと思ったら、もう読み続くことは難しいですね。なので、聖書を読むときに、主が私たちの霊を開いてくださるように願いましょう。私たちの心は調和されますように願いましょう。聞きつらい言葉でも、受け入れない言葉でも、 私たちは、受け入れるキャパシティを持つように願いましょう。主が私たちを助けてくださいますように。昨日のメッセージではコリント教会は まるで幼子のようなものでした。なぜなら彼らは本当に幼子の行動ありました。幼子は自分の存在感すごく気になるんですよ。すごく自分の気持ちが、強いですね。食べたいから泣きます。まあ、電波が、その抜いてるから泣きます。あるいは、自分の手を見て手を口に入れます。自分の手を、まあ、口に入れて、あ、これは私のもの。それは、赤ちゃんの時ですね。で、2歳になると、まあ、terrible、怖い、時期と呼ばれます。彼は、すごく自己中心で、私のものだ、私が欲しいと。成長は時間かかるんですよ。で、青春期に入ると、たくさんの人々も同じ、自己、わがままの、段階です。さらに成長していくと、新しい段階に入っていきます。私たちは誰でしょうか？今日、あなたも私も同じ質問してます。自分のアイデンティティをについてよく、問います。私は一体何者でしょうかと。ある人は自分が何者かわからない。私のお父さん、私のお母さんが、誰と言います。で、お父さん、お母さんのことを、まあ、してれば、あ、その方のこうだなとわかるんですね。なぜコリント教会はこんなにたくさん争いや、その、組あるでしょうか。彼らはアイデンティティ問題にあるんですよ。アポロにつくものだと。そのように言うと安心感が出てくるでしょう。私はパウロにつくものだと。パウロは、教会を建てた方ですよ。ある人は私は、ケファに属してます。彼は、エルサレムの伝道を持ってきました。あるいは私は、ある人、ある、ギリシアの哲学者に就くと。彼らはそれぞれ背景があるんです。私は誰々に就くいうことによって、自己を肯定することができます。自分のアイデンティティを分かることができます。でも、彼は、相手は、迷ってますよ。自分が何者であるか分からないからです。パウロを通して、私は何、どこに属するか。そのような人は、自分の過去を分からない。自分はクリストの中に、成長している、人であることを分からないことです。私たち誰に属すると言いますと、自分の、認識する、その安心感まだ出てきてないということですね。で、学校には、よくいじめがありますね。私たちは、その友達たちにつく、どのクラブに属すれば力があると他のクラブの人を、排除したり、あるいは、そのいじめたりすることができます。あなたと遊ばないと。さらに、組やる、あるいはに排除された人も、自分のグループを作る。あなたたちは10人、私たちは15人、私たちの方が強いよと。どう作ったり、 争ったりします。クリスチャンであろうがクリスチャンじゃないであろうが同じ現象見えます。マーケットプレイスも同じ状況見えます。あなたは排除、人々に拒絶されるかもしれない。あなたはクリスチャンなので、仕事のいろんなルールがあるから、まあ、難しいと、このあなたと付き合うのは。でも自分が本当にクリストに属することを してれば、毎日今日マーケットプレイスに行って会社のために祈ります。人間関係のために祈ります。さらに組を組んでいる人のために祈ります。そうすることによって私たちはクリストを自分の生活の中にもたらします。状況変わってくることが見えます。私たち抑圧されるときに非常に不安感じますよね。でもクリストは全てのものより大きいことを私たちなかなか知らない。祈りの効果は私たち、口で、論じることはるかに力あるです。力ありますよ。コリンド教会の人たちは自分を、まあ、その、塔に組んで、自分のアイデンティティを、認めるんですね。あるいはある人が、賜物を、誇ったりして、自分のアイデンティティを認めます。そのある人がすごく、賜物が強くてみんな見える、みんな憧れますと、それは賜物を正しく、用いてないことですね。極端になってきて、ある教会はもう賜物はもう、追求し追い求めてはいけませんと教えもありました。実は賜物は神様から与えられたものです。教会を立つための賜物です。賜物がなければ教会を立っていくことは難しい。一方、賜物を持って、自分を誇ることは神様の御心ではありません。神様は私たちに、バランス、健康的な考え方をもたらして、まあ、与えてくださるように祈りましょう。4章ですが、タイトルについて、杖を開けて、打たない父親という内容です。それはパウロ、父親として、指導としてのパウロです。コリント教会は本当に打ちべき教会だと思います。彼らは本当に肉的で成長しない子供のようです。まあ、これはコリント教会だけではなくて私たちも同じです。しかし、パウロの心を皆さん見えますか？まず彼は、その状況を隠しません。見えたもの、問題をすべて言います。教会のこともの、ためにも祈ります。彼は、本当にはっきりと言いました。でもそれを言うことは自分を高く、上げることではありません。4章にパウロはすごくへりくだる態度が見えます。例えば第1段落1節から5節、第1節、人は私たちをキリストのしもべ、私たちはパウロはリーダーだと思いますけれども、パウロはリーダーとは言ってません。クリストのしもべだと言ってます。クリストのリーダーではないですよね。もちろんクリストを、リードすることではありません。中高では、スチと書いてあるんですよ。 獅子の元々の意味ですけれども、ローマの地帯に、船の長い船の上に、その、なんですか、その、長いそういう木を持って、船を回していく人たちですね。オスマンと言います。その船の上に、船を動かすその仕事を、する人です。彼らは一番、低いものです。彼らは水平面にいるものです。そのクルーは上にいるんですけれども、その他の人は下にいるんですね。船を回すために。で、あと船にはリーダーがいるんですね。で、パウロは言いました。私たちはそのキリストのアンダーオスマンと言います。奴隷たちです。奴隷たちです。誰のことを言ってるんですか。人は私たちを、パウロは自分が、指導のことを言ってません。霊的な、偉い人、そういう、そういう、言い方をしてません。彼は自分がただキリストのしもべだと、キリストは、まあ、前に進みなさいと言ったら進みます。ここを別の話したいんですけども、ある人が、自分を神様に元に、降参しなければならないと思ってた。で、神様から言葉がありました。あなたの家に、後ろに、石があると。もしあなた本当に私を奉仕したいなら、その石を動かしてくださいと神様から言われました。毎日その石を動かしなくてもいいですけども、たまに、その石を動かしてください。でも1年も過ぎましたが、その石は全然、動くことはできません。で、彼はいろんなことを考えました。じゃあ、神様は私にその石を、ただ触るでいいかなと思ってはないかと思います。なぜ私こんなに頑張って動いても、石は何も動揺しません。で、さらに数ヶ月、なってくると彼は本当に、がっかりしてます。キリストのしもべとしては何も動いてないですね。頑張っても石が全然動いてないと。で、彼はイエス様に祈りました。イエス様は言いました。私はあなたを、その石をただプッシュすると言っただけですよ。祈って私はその石を動かしますよ。主は軽い力でその石を、動かすことができますよと。これは私たちと、主との関係について、話しています。今、チェント集会してますけれども、皆さん議席を体験したいんです。私たちは、その自分もその議席の一部となってほしい。それは、本当に私たちの、私たちと神様の関係を試しています。私は自分の、力によってその石を動かす、自分の力によって、福音を述べ伝えたい。それは私の、実績だと思うでしょうか。パウロはこうではありませんと。私たちは神のしもべ、キリストのしもべ。私に、神様から指令によって私は動きますと。船は一人で動かすことはできません。 奴隷たちは、両側、並んで、一緒に同じペースで動かさなければならないです。その、船を動かすときにみんな一緒に、まあ、同じペースで動かなければならないです。私たちは神様のしもべです。キリストのしもべです。私たちもこのように自分を見ていきましょう。私たちは霊的において偉い人ではありません。一節後半、神の奥義の管理者と考えるべきです。その管理者とは奴隷です。管理者は、主人ではありません。その主人の、財産を彼に託して管理したさせるだけです。その人がオーナーシップを考えなきゃ考えなければなりません。ポセッション、所有者ではありません。彼らが動くのは主人が頼まれたからです。まるで、ヨシフがポテファの家に行ったんですね。彼はすべて管理し、家のことをすべて管理したんですけれども、その自分の所有物ではありません。でも彼は忠実に、働きました。二節、その場合は管理者に要求されることは事実だと認められることです。一節二節はパウロはもう全体のことははっきり言いました。なので私たち何を誇ることができるでしょうか。何の賜物を私たち誇ることができるでしょうか。誰に属すること、誇ることができるでしょうか。私たちはキリストのしもべです。3節から5節、裁きについて話します。パウロは言います。私はあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さいなことです。皆さん、それは小さいなことでしょうか。もしあなたは人々に、裏から言われると小さなことですと思うんですか。あるいは正面に向かってあなたのことを指摘することは小さなことでしょうか。そうではないですね。一言でも受けられないと、という人もいますよね。私たちいつも人々を裁いたりするではないでしょうか。私たちいつも、善悪知識の木を食べて、いつも善悪知識を区別してます。聞きながら裁いてます。状況を見て私たち裁きます。でもパウロは非常に小さいなことと言います。皆さん、パウロ、霊的なその偉大さ見えますか？彼はすごくキャパシティのあるものです。一つの言葉は彼の思い、心を占めることはできません。まるで砂のようなものですよと、全然気にしなくていいよと。さらに私は自分で自分を裁くことさえしません。私たちみんな学びましょう。私たちは人を裁くのは自分を裁くからです。私は自分を裁きます。なので私こんなこと好きではありません。パウロは言います。私は自分で自分を裁くことさえしません。なぜ彼はこんなことできるでしょうか。五節。ですから主が来られるまでは 何についても罰して裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、私たちは主が裁く前にいろんな裁きをしますね。主が私たち心の中のうるさいその声をすべて消すように祈りましょう。パウロは言います。 私を裁くのは主です。私を裁く方は主です。自分が信仰によって義とされることは彼知ってます。なので人々からの裁きは彼全然気にしません。私たちもそのように成長していきましょう。最近私の専門メンバー、このようなことはありました。子供についてことなんですけれども、息子は、グルフェンド、その同居してます。 同居してます。同じところで住んでます。でガールフレンドの、遊びですね、すべて家族から、お金を、出しました。なので経済的にすごくプレッシャーがありました。で最近さらにメッセージ入ってきました。息子はそのガールフレンド別れました。今家に戻ってきます。なので、家賃ですね、もう外で、払う税金は、その家賃は払わなくていい。さらに、競馬とか、そういう高い費用をですね、払わなくなる。なので、私は、セオメンバーに教えました、自分の息子のために祈ってください。良い伴侶、クリスチャンの伴侶をいただくように、主に求めましょうと。その子供にとって、自分の道歩んだことは良いことだと思います。それによって自分が何を探しているのが分かるようになると思います。その子はまだ幼い子ですね。全ての費用が両親が払っていることですね。なので私たちは人々を裁いてはいけません。彼は、明日自分どのようになるかわからない。道の、先はわからないです。私たちの、決断は目の前の決断です。私たちは環境と互いに動いてます。でも私たちは砂のように、風の吹きに任せて、自由に判断することでしょうか？そうではありません。私たちには恵みあります。神様は私たちを顧みてくださいます。私たちに選択自由を与えます。私たちの祈りを聞いてくださるのです。私たちは主に真剣に祈りましょう。主が裁きますと。主がいつあなたは何を起こったか裁くことではありません。あなた人生どのように生き方したか、私たちは主に、裁かれます。その日、主が来られる日、あなたは、主の前にしっかり立つことできるでしょうか。あなたは心の中の、ばかりことも明らかにされますよ。あなたはその時安心できれば、主に属するものです。自分のことを裁かないようにして、他の人も裁かないようにしてください。二つ目、私パワーポン作りました。もう文字ばかりですけれども、今日のタイトルは、杖を持って打たない父親です。打つべきですけども打たなかった。その コリント人との、ことを、ちょっと話しました。二つ目、衆の奴隷の生き方の説。兄弟たち、私はあなたたちのために、十節、私たちはキリストのために、彼は本当に主のしもべです。自分のためではありません。キリストのため、コリント教会 のために、10節に書いてあるんですけども、私たちはクリストのためにと。これは主に仕える、しもべの、心の態度です。自分のことを気にしません。人々、私のことをどのように見るか気にしません。あなた方のために、私はこのことは自分とアポロに、委ね、話しました。パウロとアポロの間に、党を作っているんですか。アポロ、あなたは旧約聖書、すごいですよね、知識すごいですね、あなたの読解力強いですねとか言ってません。人々は、リーダーのことを、分けていることによって、リーダーたちは自分のことを分けてはいけません。パウロは言います。私たちに学びなさいと、彼らは一つになってます。教会のためにリーダーたちは一つになってます。主のために彼らは一つになってます。御言葉より超えないように、学びなさいと。つまり彼らは自分のことを、主の御言葉の元に置きます。主の御言葉は、党に分けたり、してとか教えてません。主の御言葉は私たちをこんなことをしてはいけませんと、教えました。なので私たちは主の御言葉の元に置きましょう。誰一人他の人より高い、位置にいることはありません。ギリシアの地帯、彼らはすごく争います。旧約には、誰が賜物すごいよ、あるいは、すごく、言葉うまいよとか、そういうことによって高く上げられたことは見えませんでした。ですから、傲慢の人を、養ってはいけません。パウロに属するから、アポロに属するから私たち偉いよとか、そういうことを誇ってはいけません。私たちとあなたが何によって違うでしょうか。あなたの外観ですか、あなたの奉仕ですか、あなたの、学歴ですか。すべて主から与えたことではありませんか。私たち人生、主から与えられたことではありませんかと。皆さん、私たちこの世に来るときに何も持っていません。世を去っていくときにも何も持っていけません。なので私たち毎日神様からいただいているものです。明日まだ生きているか、みんな、確信を持って言えるんでしょうか。誰も言えませんよね。なので私たち今日、よく呼吸しましょう。すべて受けるものです。誇ってはいけません。9節。私はこう思います。神は私たちを、私指導を、司祭に決まったもののように、最後の、出張場として引き出されました。こうして私たち世界に対して使徒、短いたちにも、人にも見せ物になりました。一節に、彼らは船の底にいる、その船を動かすしもべだったと、ですと言いました。で、10節に、彼らは、9節に、司祭に決まったものだと言います。たくさんの人々を教会に来て、人から見えてほしいものがいるんですね。権威者、私のことを見ているか、私の存在感本当にあるかとか、彼らは神様から与えたものを発揮したいと。でもパウロは違います。誰も、見えなくていい。私は最後のものだと。私は最後の出張場スーパー社として引き出されましたと書いてあります。 彼は真ん中に立つものではありません。前に、一番前に、立ちたいものではありません。10節から13節。私は AI と何度も会話した内容ですね。私たちはキリストのために愚かなものです。あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いのですが、あなた方は強いのです。私たちは弱いもの、あなたたちは強いものだと、パロ言いました。あなたは尊ばれていますが、私たちは癒しめられていますと。私たちは時には飢え、乾き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、住むところもない。苦労して自分の手で働いていますと。罵られても祝し、迫害されても耐え忍ぶと。中傷されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世の靴、あらゆるもののカスになりました。今もそうですと。パウロはこのように自分のことを言いました。私たちはこのように自分のことを言わないでしょう。こんなことは欲しくないでしょう。見たくないことでしょう。罵られて、迫害されたりとして、中傷されたりして。でもパウロは、すごく素晴らしい命が私たちに見えます。彼はいつも祝したり、耐え忍ぶ、忍んだり、自分がこの世のクス、自分はこの世のカスと見ても、全然気にしません。パウロは、皮肉のことを言っているんでしょうか？ひき肉。パウロは、自分のことをひき肉 してるんですか？非難をしているんですか？そうではありません。パウロはわざと人々の中傷を招くことではありません。パウロはすごいことです。彼は自分のことを欺くことではありません。もし彼は自分のことを欺いてれば、まあ、それは素晴らしいと思いますけれども。彼は自分を欺いていることではありません。それはキリストの命です。イエス様は、十字架に、つける前に、その道を歩んだときに、ただ祝されました。何の呪いもありませんでした。それはパウロがキリストにあっての嘲笑。諷刺。パウロは自分のことを皮肉してません。キリストは、自分も愚かなものと、人々を見てるとしてます。人は、イエス様のことを癒しめしても、イエス様は全然気にしませんでした。自分は蜂でだと思いませんでした。十字架につけることは蜂のことですけれども、イエス様は、その考え方をひっくり返しました。神の愚かさは人よりも賢いと言っています。それによって、全世界の人を受け入れることができました。ユダヤ人であっても、ギリシア人であっても。非常に、へりくだってます。このような、へりくだりさは、 この世をひっくり返すことができます。若い者たちよ、もしあなたは召されると思ったら、謙遜の心を学びましょう。これがキリストの学びです。キリストから学びたものです。パウロは、特別な道を歩むことではありません。それはキリストの、心の道です。第三段落、心は痛みますけれども、柔和な言葉で、子供たちに教えますという内容です。パウロはコリント教会に直面して非常に心を痛めました。彼は、コリント教会を、欺くことはしませんでした。彼は、非常に柔和な心を持って教えました。14節、私がこれらのことを書くのはあなた方に恥かしい思いをさせるためではなく、私の愛する子供として、悟すためです。パウロは言います。あなたたちは私の愛する子供です。パウロは福音を通して、コリント教会の人々を生みました。なので私のことを学びなさいと、ただ若い者がパウロに学ぶことだけではなくて、私たちみんな、パウロに学びましょう。キリストのことを学びましょう。恥ずかされても、全然恥ずかしくないことを学びましょう。パウロは私に、習うものとなってくださいと言いました。19節、しかし、主の御言葉があればすぐにもあなた方のところに行きたい。そして思い上がっている人たち、言葉ではなく、力を見せてもらいましょう。20節、神の国は言葉でなく力にあるのです。その力とは、パワーミニストリーの力ではありません。それは蜂を受けるその力です。蜂を受ける、力のことを言っています。このような力は、自分の、それは、へりくだることです。天の御国の力です。蜂かられても、忍ぶことができることです。迫害を受けても、耐え忍ぶことができるものです。それは力です。御国の力です。キリストのために喜んで苦しみを受ける力です。それによって主の力は私たちの上にあります。パウロは、厳しい言葉を持って、コリント人に話しました。でも心はすごく柔和です。主が私たちを助けてくださるように。御国の命を追い求めましょう。主を礼拝しましょう。兄弟姉妹の皆さん、立ってください。主に応答しましょう。主は柔和なお方、憐れみ満ちたお方です。主、感謝します。あなたを礼拝します。 聖霊様歓迎します。聖霊様歓迎します。私たちあなたの姿に従いたいです。あなたにより頼みます。主、感謝します。あなたは私たちの王です。主、御言葉に私たち力を得ることができます。御言葉には私たちに、困難から、踏み出す力を与えてくださることを感謝します。主、感謝します。あなたは私の愛する王です。主、あなたは唯一の神、全知の王です。御言葉は私たちを毎日導いてください。私たち、全てあなたから恵み、全てあなたから、与えた恵みであることを分かるように。主、あなたの御言葉は素晴らしいです。あなたのことを愛しています。私たちあなたについていくときに、多くの場合私たちいつも自己中心です。私たちは人々を裁きます。私たちの口は片方あなたを賛美し、心にはたくさん人々を裁きます。聖霊様、照らしてください。私たちいつも人々を裁きます。私たち人々に、裁かれるときにもう寝れないほど影響されます。非常にアンフェアだと思って寝れません。主が私たちを照らしてくださいますように。もし私たちの口、私たちの心をいつも人々を裁いたりする場合、今手を胸に置いてください。神様に罪を告白してください。私たちみんな手を胸に置くべきです。みんな 私たちはみんな人々を裁いていますね。誰一人人を裁かない人はいますか？主よ、私たちを憐れんでください。主よ、私たちみんな人々を裁いています。主よ、私たちのことを許してください。イエス様、私たちのことを許してください。私たち心にはいろんな考え方があります。人々を良くないと思ってしまいます。よく自分のことを重視してたくさん不満を持っています。相手を裁いたり、たくさんの人を裁いています。私たち口では言わないかもしれないですけれども、いつも心には不平を持っています。もう耐え忍ぶことできないとき、人に言います。私たちは駆け口言います。私たちは、自分は誰者につくか、誰につくかとか私たちも言います。主許してください。私たち一つではありません。愛持ってません。私たちは人々を、背負う心はありません。私たち裁かれる時に、すごく反撃したい、攻撃したい。主許してください。許してください。助けてください。私たちの口、私たちの心をあなたに今明け渡します。主が裁くことを好きではないことを知ってますけれども、私たちいつも知識、善悪知識の木のもとに立って、自分の立場を立って人々を裁きます。主、もう一度私たちの心を口あなたに今捧げます。私たちあなたの視野を持つように助けてください。人々ができないことを私たち受け入れるように助けてください。主、領事の皆さん、セールグループリーダーの皆さん、あなたに委ねます。私たちは自分の羊を愛してます。自分の子供を愛してます。しかし子供たち、セールメンバーたち、私たちのことを理解できないとき、私たちすごく悲しみます。両親の皆さん、セールリーダーの皆さん、今前に進み出しててください。今日は台湾の父の日です。特に父親の皆さん、セールリーダーの皆さん、両親の皆さん、自分の子供に対して、セールメンバーに対して、私たちはもちろん彼らのことを愛していますけれども、しかし相手が理解してくれません。彼らは、悪い言葉を持って私たちを中傷します。私たちは恥を感じます。兄弟姉妹の皆さん、リーダーの皆さん、前に出てきてください。両親の皆さん、聖リーダーの皆さん、あなたが、受けた その不平とか不満とか苦しみとか、主に今祈ってください。子供たちを、あなたは子供たちすごく愛しているのに、 セリーダー聖メンバーをすごく愛しているのに、たくさん時間彼をかけて牧会したのに、彼らは全然理解してくれない。さらに自分のことを抽象した。私はすごく不平と思ってます。主、助けてください。両親の皆さんと聖リーダーの皆さんを助けてください。主、私たちはすごく悲しみます。なぜこんなことあるでしょうか。主、癒してください。助けてください。主よ、霊的な両親を助けてください。私たちの悲しみ、私たちの痛み、不平、あなたに委ねます。主、助けてください。主、助けてください。あなたで私たちの心に動かしてください。私たちを触れてください。傷つけられた御手を伸ばして私たちを癒してください。私たちを慰めてください。私たちの心を強めさせてください。御言葉に私たちとどまるように、あなたの愛にとどまるように助けてください。私たちは主に強く、主にあって強くとどまりましょう。主は、私たちあなたの見舞いに来ます。自分の子供たち、自分の生メンバーたち、あなたに委ねます。主、彼らは私たちに属するものではありません。彼らはあなたに属するものです。彼らが理解できなくても私たちは我慢し続けます。愛し続けます。でも私たちの愛は使い切ってしまいました。もう愛できない時もあります。彼らはずっと私たちのことを裁きます。私たち本当に悲しいです。主よ、あなたの愛、私たち癒してください。あなたの愛必要です。私たちの愛はもう使い切ってしまいました。もう尽きました。でも天からの愛、無限の愛、私たちに与えてください。主よ、あなたのこと必要です。私たち喜びを持って苦しみを受けるように助けてください。その力は、それは天の力です。その力は、私たちは不平にあっても我慢できるように、彼らに、彼らに罵られても私たち愛し続けることができますように。私たちは自分のことを裁かないようにしてください。私たち確かに弱いもの、良くないものですけれども、主、私たちあなたの心にかなうように、パウロのやり方に習うように助けてください。パウロの生き方、私たちに習うように助けてください。皆さん、今 あなたの子供たち、あなたの生命場のために祈ってください。祈ることによって彼らを動かしましょう。祈ることによって私たち力あるようにしましょう。祈ることによって愛を生み出すように頑張りましょう。主、あなた愛私に与えてください。私の愛をもうつきました。主、あなたの愛私に注いでください。私は柔和の心持って、牧会できるように助けてください。主、私の肉取り除いてください。私、不公平や、その強いられているような気持ち取り除いてください。今祈ってください。主、あなたのことを私たち並ぶことできますように。パウロは杖を開けても落ちませんでした。霊的な父親として私たち愛を持つように、主を助けて、私たちを助けてくださるように。主を、私たちを助けてくださるように。主、私たちはパウロのように良い父親になるように。あなたの愛私たちにありますように。助けてください。主、感謝します。賛美します。今手を挙げて、父親の愛私たち受け取るように、天から下る、天から与えてくださる完璧な愛、父親の愛受け取りましょう。今手を胸に置いてください。主の愛受け取りましょう。主の愛私たち満たしてくださるように。キリストのために私たちは、キリストの生き方を学びましょう。 聖リーダーの皆さん、漁師の皆さん、今、後ろに向いてください。今席に座ってる若い人たちを支えて、若い者の方に行って彼らを、助けてあげましょう。それは霊的な行動です。まだ、セールクルーに入ってない人、あるいは安心されてない人、そのセールリーダーとして安心されてない人、彼らを支えてあげましょう。若い者が立ち上がるように、彼らを、助けて前に導いてきてください。若い者一人掴んで前に連れてきてください。私たちは漁師の心を持つように、パウロの心を持つように、若い人前に出てきてください。私たちの悩みすべて取り除くように主助けてください。若い者は、主によって立ち上がることができますよ。そのように祈りましょう。今日はチェントの最後の日です。若い人たちはチェントの集会で主の愛豊かに体験できますように祈ってください。主イエス様、すべて特別集会に来ている兄弟姉妹を助けてください。彼らたくさんあなたから受け入れるように、ジェントルローンチ、彼らたくさん受けるように、そのリバイバル日受けて、そして自分の国にも持っていくように、主、彼らたくさん受けるように感謝します。主よ、聖リーダーの皆さんのために祈ります。父の愛ありますように、あなたから力ありますように、あなたの力、私たちの言葉ではない、主、助けてください、助けてください。あなた愛、私たちの中に動いてくださること感謝します。今日は最後のジェントルローンチの集会です。あなたの働きはここで終わることはありません。今皆さん手を胸に置いてください。主の御国は言葉でなく力にあるのです。主、私たちは蜂を受ける、蜂められる、そのこと、蜂められても耐え忍ぶことできる ような力を与えてください。私たちは良くないものですけれども、主感謝します。私たちを受け入れてくださることを感謝します。人々を、まあ、良いこと悪いことをしているときに私見て、父親の心がありますように、彼らを助けてあげますように、私たち、裁くことを聞くときに小さなことと思うように助けてください。あなたは私たちのことを裁かないからです。主、私たちの心はあなたに属します。命の木の価値観、命の木の愛、私たちの心にありますように。すべての、侮辱、すべての裁き取り除いてください。主の御名によって宣言します。私いつも愛と柔和な心を持って、それは主からの心、柔和な心、慈愛の心、はちかれても私たちは耐え忍ぶこと、受け入れることができますように助けてください。主の愛深く私たちの心にありますように。どんな環境に直面しても私たち裁かないように助けてください。私たちいつも柔和であるように、愛を持つように、私たち命の木になるように、あなたの似姿生きていくように助けてください。主の御名を持って兄弟姉妹祝福します。あなたに神様の愛ありますように、すべての鉢を取り除くように、すべての裁き取り除くように。あなたは神によって愛されるものですよ。すべてあなたに属する人は良い関係を持つように、壊れた関係回復できますように、すべてのへたたり取り除くように、主があなたを大いに祝福されますように。主の愛と柔和、あなたに満たすように、どんなことを行っても喜びに満ちて、希望に満ちて、主に受け入れるように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。